スポーツ広場30ページ。令和5年度町内スポーツ施設使用団体登録新規更新について、町内のスポーツ施設を使用するためには事前に団体登録が必要です。すでに登録されている団体も登録の更新が必要です。なお今年度の団体登録説明会は開催しません。申し込みと問い合わせ、障害学習課スポーツ振興班、電話 801-5683、 郵便番号 851-2185、 長与町うれり号 659-1、 メールアドレス tsisetu@nagayo.jp。 対象となるスポーツ施設、長与総合公園、町民体育館、運動公園広場、ふれあい広場、テニス広場、長与シーサイドパーク、フットサルコート、イベント広場、ミニイベント広場、多目的広場、海洋スポーツ交流館、天満宮公園、長与町武道館、小中学校体育施設。申し込み、登録申請書に必要事項を記入の上、障害学習課へ提出。申請書は障害学習課窓口町ホームページにあります。更新の場合はメール郵送か。なお今年度登録している団体には登録申請書を送付します。締め切り3月17日金曜必着。期限までに申請しなかった場合は5月分の抽選申し込みができません。次回の登録は4月17日月曜から随時受け付けます。健康テラス30ページ。危険なほくろ、松永皮膚科松永義隆先生。松永先生の写真があります。ほくろは皮膚の表面に見られる黒褐色の色素斑で、医学的には母斑細胞性母斑や単純ほくろを指します。しかしほくろと思っていたものが実は別の皮膚腫瘍であることも多く、まれに悪性黒色腫メラノーマ、基底細胞がんといった皮膚がんである場合もあります。そういった危険なほくろを疑う特徴としては、1、形が左右対称ではなくいびつである。2、境界がはっきりしていない。3、色調が均一でなく濃淡差がある。4、直径が6ミリメートル以上である。5、少しずつ大きくなっている、盛り上がってきている。6、最近ジクジクしてきた、かさぶたができてきた、出血してきたといったものがあります。このような特徴のあるほくろを見つけた場合は早めにお近くの皮膚科に相談されることをお勧めします。非常に転移しやすく、皮膚がんの中で最も危険な悪性黒色腫は足の裏にできていたのに本人が気づかず発見が遅れてしまったという場合もあるので、普段目につかない場所も時々チェックする習慣を持つと良いでしょう。すぐに診察を受けられない場合やどうかなと悩むときは、状態の変化がわかるように定規を当てた状態で写真を撮り記録しておいてください。福祉通信31ページ。耳が聞こえない人、聞こえづらい人を見かけたら、お互いが気持ちよく暮らしていくために。問い合わせ、福祉課障害者福祉係、電話 801-5827。 耳が聞こえない人、 聞こえづらい人のコミュニケーションの方法として手話や要約筆記、筆談などがありますが、手話などがわからなくても普段の生活の中でお互いのほんのちょっとの心配りでスムーズにコミュニケーションを取ることができます。例えば買い物の際にエコバッグお持ちですか、お弁当を温めますか、お箸は必要ですか、といったことを声だけではなく身振りやコミュニケーションボード、イラストなどで伝えるとスムーズですね。また広報長与4、7、10、1月号では簡単な手話を紹介しています。皆さんぜひ日常生活の中で活用してみてください。コミュニケーションボードイラストの例があります。温めますか、電子レンジ。お箸はいりますか、お箸。袋はいりますか、レジ袋。コミュニケーションのポイント。聴覚障害者の方と接するとき、背後から声をかけられても分かりません。互いに相手の顔を見てから話し始めてください。マスクがあるので難しいですが、外して話せるときにはゆっくりはっきり口を動かしましょう。耳元で大きな声を出すことは逆効果の場合もあります。大事なことは端的にメモに書いて渡すことも有効です。金額、日時、場所など。聴覚障害者の方へ、耳が聞こえない、聞こえづらいことをまず伝えましょう。相手に自分が一番わかるコミュニケーション方法を伝えてください。腸の防災メールやミックンラインを携帯電話やスマートフォンに登録すると最新の情報を文字で入手できます。介護の部屋、地域包括支援センターについて。長与町地域包括支援センターは介護保険課内役場1階5番窓口に設置されており、地域に暮らす高齢者の介護予防や日々の暮らしにさまざまな側面からのサポートを行っています。主な業務内容として総合相談窓口があります。ご本人だけでなく、ご家族、近隣住民の皆さんから介護に関する悩みや医療や福祉、その他さまざまな生活上のご相談、成年後継制度など高齢者の権利を守るためのご相談をお受けしています。地域包括支援センターには保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーなどが在籍しており、それぞれの専門性を発揮しながら必要なサポートや制度をご提案しています。また困っている方に早期に気づきつながる取り組みとして、節目年齢75歳、80歳、85歳、90歳に到達された方で介護サービスを受けていない方への健康調査も行っています。また要介護認定における要支援1、2認定、事業対象者判定をお持ちの方が介護保険サービスを利用する際に必要なケアプランをケアマネージャーが作成しています。ケアマネージャーは正式には介護支援専門医と言い、自立支援を基本理念とし、利用される方々の心身の状態に応じて適切な介護サービスができるようにケアプラン作成や連絡調整を行います。いつまでも自分らしく住み慣れた長与で暮らし続けるために、気になることはお気軽にご相談ください。問い合わせ、地域包括支援センター、電話887-3008。荒木がお伝えしました。